聖書に書かれていることを理解しようとするときに、聖書に書かれていることの意味を理解しようとするときに、そして理解したものを毎日の生活に役立てて成長していくように努めようとするときに、どのように聖書を読めばいいのか、どのように聖書を学べばよいのかということが大きな問題となってきます。学び方によっては全然成長しないで終わるものとなったり、学び方によっては深い意味までも汲み取ることができるようになります。そして書かれていることの真理を知り、その真理を毎日の生活に応用していくことができるようにまでなってくるわけです。そのために聖書をどのように読んでいけばよいのかということが大きな問題となります。まず第一に、聖書を読むときに、ことにこの教会に来ている皆さんのように霊的に成長してきている人たちがさらに聖書から学ぼうとして読むときには、疑問質問を沸かすような読み方をするということが必要となってくるんです。ここに書いてあることは、現在私が知識として持っている理解でよいのだろうか、それとも別の意味に解釈をする必要はないのだろうかという角度から読んでいくということなんです。そしてその質問疑問の答えを聖書から調べて、今までに知識として持っていた理解が正しいものであると裏付けできるというものにするのか、あるいは従来の知識とは異なってこういう解釈も成り立つというように裏付けをしていくというような学び方をすることでもって、聖書一冊からとても深いものを学ぶことができるようになってくるわけです。私は皆さん一人一人がこういう学び方を覚えて実践してさらに成長を遂げるように、そして聖書の教えに対する解釈が正しいものであるという確信を持つことができるようなやり方を知っているという上からも、創世記の始まりの部分を使って勉強しているわけなんです。ぜひ知っておいていただきたい。先週は創世記の3章の13節までの勉強をしたものですから、今日は3章の14節からの勉強に入ります。まずちょっと背景を言ってきましょう。蛇の形をしたサタンが女エヴァを惑わして、神である主が食べてはいけないと命令した善悪の知識の木から取って食べ、そしてそばにいた夫にも与えたので、夫アダムもその木の実を食べております。そこへ神である主が現れて、まず夫アダムに質問いたしました。あなたは食べてならないと命じておいた木から食べたのか。それに対して夫アダムは結果的には自分の罪の責任を神様に押し付け、自分の方からサタンの支配の下に入るという動きを取ってしまい、許されない罪を犯してしまいました。そこで神である主はその場にいた蛇に向かって、次に女エヴァに向かって、そして夫アダムに向かって、それぞれにこれからどういうことが起きるのかということを宣言をしているんです。それが14節から始まっているところなんです。読んでいってみます。創世記の3章の14節から読んでみましょう。蛇である主は失礼しました。神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。女にはこう仰せられた。私はあなたの身ごもりの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋し合うが、彼はあなたを支配するようになる。またアダムに仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで職を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから捕らえたのだから。あなたは塵だから塵に帰らなければならない。まず最初、この蛇に向かって神である主が言いました。そしてこの14節のこの前半は先週勉強したものですから、今日は14節の後半からの勉強に入ります。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。一生腹ばいで歩く、つまり頭を上げて生活することができない、つまりいつも屈辱に満ちた生活を送らなければいけないと言ってるわけです。ついておいて、塵を食べなければいけない。塵とは何なのか、皆さん、フグ塵だの、タラ塵だの考えちゃいけないんですよ。その塵じゃないんですよ。人間が、あるいは動物が食べ残したものです。地面に落としたもので食べることができなくなったものを塵と言います。あるいはですね、使い道がないと判断して捨てたものも塵と呼ばれている。主である、いや神である主が この時点で蛇の形をしたサタンに向かって宣言したことは、サタンはいつも頭を垂れ、アダムとエバタが作り出した塵を、そしてアダムとエバの支配下にある動物が作り出した塵だけを食べなければいけないものだったんです。だからですね、非常に痩せて力がないものとなっているべきものだったんですよ。ところが後ほどになりますと、サタンの勢力、サタンの活動は衰えるどころか強くなっていっているということがわかります。現在でもサタンは活動しております。そうするとどのようにしてサタンは食べるものを得ているのか、どのようにしてサタンは力を持っているのかというのが質問になります。人間が塵をとなるものをたくさん作り出せば、サタンが食べることができる量が増えます。そしてその結果サタンは大きく育って力を持つようになる。だからサタンはいろんな方法を使って人間が持っているものをたくさん地面に落とすように、塵にするように仕向けてくるんです。現在では神様が神の家族のもののために用意したものを、祝福しようとして準備したものを、そして神の家族のものに渡そうとして天から地上に移したものを、神の家族のものの方で受け取らないで地面に落とすことでもって塵となってしまって、サタンの食べ物としているんです。何を言うかといったら、祈りに対する疑いです。不信仰な言葉です。神様の約束に対する疑いです。サタンに同調した言葉です。これがサタンを太らせるための塵となっているんです。さあその先に行きましょう。15節言ってます。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。これは2つに分けて考えた方がいいと思う。1つはですね、お前と、つまり蛇の形をしたサタンと女との間に敵を置く。お前の子孫と女の子孫との間に敵を置く。それからその次に考えなきゃいけないのは、彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。これ別個に考えた方がいいんじゃないかと思う。敵を置くという言葉はですね、敵返しを持たせる、両方とも互いに相入れることのない深い溝を築く、いつも敵であるようにするという意味なんです。注意してくださいよ。この聖書を読むときにですね、注意していただきたい一つの点はこういう点なんです。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵を置くと神様が言っている。お前の子孫と、蛇の形をしたサタンから生まれてくるものと、女から生まれてくるものとの間にいつも敵返しを持つようにする、妥協することがないようにすると言ってる。だけれども男アダムはサタンの支配に入っております。だけど女エバはサタンの支配に入っていることがないように、妥協の余地がないようにすると神様は言ってる。そして彼は、女の子孫はお前の蛇の形をしたサタンの頭を踏み砕く、お前は蛇の形をしたサタンは彼の、女の子孫のかかとに噛みつくと言っております。さあここでですよ、女の子孫とは誰なのかという点に進んでみましょう。皆さんもどっかでもってですね、女の子孫とはイエス・キリストのことであるという解釈を聞いたことがあると思うんです。イエス様は聖霊を父と父親とし、マリアを母親としてこの世に生まれてまいりました。これはルカ伝の1章の26節から38節もそうだと言っている。人間の父親というものなしでこの世に生まれてきております。だからイエス・キリストが女の子孫であるというわけなんです。しかもですね、ガラテヤ書の4章の4節を見ますと、ガラテヤ書の4章の4節はこんなふうに書いてある。これもその裏付けになるわけです。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいましたと言ってる。ということになると、女の子孫とこの創世記3章の15節で言っているものはイエス様のことであるという解釈が正しいということになります。ところがですよ、今回この講座で勉強をしようとしている目的は、聖書を読んだ時に、例えばこの創世記の3章15節を読んだ時に、 そこに書かれているものが従来理解しているもので正しいのか、それとも別な解釈をすることができるのかということを調べて、そこに書かれているものはこういう意味であると確信を持って言うことができるようにするための学びなんです。だからですよ、ここでもってですね、質問疑問を持たなきゃいけない。女の子孫というのは本当にイエス様と解釈していいのかという疑問を持って、その答えを聖書から見つけなきゃいけないんです。そしてですよ、聖書から見つけた答えに確信を持たなきゃいけないんです。たとえ誰が何と言おうとも、ここのところの意味はこうであると私は信じる、なぜならと言って、その聖書で裏付けをするというところまで確信を持つための勉強をするんです。だからですよ、もしも聖書の中に書かれているものをどこを調べてみても、女の子孫はイエス・キリストであるということが証明されるのならば、神はご自分の御子を使わして、その方を女から生まれたものとなさいましたという言葉は、イエス・キリストが女の子孫であると教えていると見てよいということになるんですけれども、もしも聖書の中に女の子孫とはイエス・キリストであると断定できないようなものが書かれているところがあるとすれば、そこの意味を正しく解釈することなしに、サタンの頭を踏み砕く女の子孫というのはイエス・キリストのことであると決めつけてはいけないということになるわけです。このように考えていくことでもって、こういった聖書を調べていくことでもって、聖書に書かれている内容を正しく解釈することができるようになるんです。こういったその解釈に確信を持つことができるようになります。また質問出しますよ。女の子孫とは誰なのか、イエス・キリスト以外に可能性はあるか、それとも完全に可能性はないか、つまり女の子孫というのは間違いなしにイエス・キリストか、こういう質問を出すときですね、まずくれぐれも皆さんまた注意していただきましょう。私はですね、イエス様の働きを小さく見ようとしてこういう質問を出してるんじゃないんですよ。イエス様なんかイエス様じゃないのかと言ってイエス様を小さく見ようとしてるんじゃない。私がしようとしていることは、聖書を正しく理解するためには、こうして読んだ箇所に関してこれはこのように解釈するのが正しいという確証を持つためには、今私がしているみたいに、まず第一に書かれているものに関して質問疑問を持つということが必要なんです。こうしてその質問疑問の答えを聖書から見つけることが必要だということをお知らせする目的でもって、あえてこういう質問を出してるんですよ。だからまずこういう点から考えていきましょう。質問しますよ。女の子孫と呼ばれているイエス・キリストはサタンの頭を踏み砕いたか、だってここに女の子孫が頭を踏み砕いたと書いてあるんですよ。サタンの頭を踏み砕いたか。さあ、それに対してですね、多くはこういう答えを出すんです。コロサイ書の2章あたりを引用いたします。こういうのを出す。コロサイ書の2章の12節ぐらいから読んでいっています。こんなふうなことを言います。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中に蘇られた神の力を信じる信仰によってキリストと共に蘇らされたのです。あなた方は罪によってまた肉の割礼によって死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちの全ての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。だからイエス様がサタンの頭を踏み砕いたんだという解釈です。さあ、ここでよく注意して読んでくださいよ。ここにですよ、サタンという言葉、あるいは蛇の子孫と書いてある言葉が出てるか、支配と権威の武装を解除して晒し者にしたと書いてあるんです。そうするとですよ、じゃあこの支配とか権威とかいう言葉は蛇の子孫を指している呼び名であると聖書のどっかにあるか、まだもう一つ質問が出ます。もしもイエス・キリストが十字架を通してサタンの頭を踏み砕いたのならば、サタンは完全に力のないものになっているのならば、どうして現在サタンは活動しているのか、 クリスチャンの中には現在サタンは活躍していない。イエス・キリストが完全にサタンを力抜きにした、つまり頭を踏み砕いたと思い込んでいる人たちがおります。そしてですよ、サタンやその手下どもに攻撃をされ、苦しいところを通りながらもそれをサタンやその手下どもからの攻撃と認めていない人たちがいる。けれども実際に苦しめられている人たちに向かって、サタンやその手下どもから攻撃を受けて苦しんでいる人たちに向かって、この説明で十分かどうか。あなたが苦しめられているのはサタンじゃない、悪霊でもない、あなたは自分で勝手になってるんだ言って十分か。だから今一度質問のやり直しをいたします。創世記の3章15節で言っている、女の子孫はお前の蛇の形をしたサタンの頭を踏み砕くという時の女の子孫というのはイエス・キリストのことか。さあ、まあこれだけのものを根拠にしてこの質問を出したんじゃ問題になるんです。まあ、だからもっと問題があるんです。実はですね、こういう質問疑問が出てくる理由がいくつもあるんですよ。そのうちの一つは、女の子孫がお前サタンの蛇の形をしたサタンの頭を踏み砕くと書いてあるんです。もしもイエス・キリストがサタンの頭を踏み砕いたのであれば、どうしてサタンは今でも活躍しているのか。もしかすると女の子孫というのはイエス様のことではないかもしれない。もしかすると踏み砕くという言葉は日本語から来る印象と別な意味の言葉かもしれない。そういう可能性をどかすためには、これ原本のヘブル語の意味を調べないといけなくなります。でしょ。だけどこういう可能性もあるんです。もしかすると女の子孫というのはイエス様のことではないかもしれないと考える根拠や聖書にこういう教えがあるからなんです。ローマ人への手紙の16章を開けていきましょう。ローマ書の16章の20節を見ていただきましょう。こう書いてあるんですよ。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。もしイエス様が十字架を通してサタンの頭を踏み砕いたのであれば、なぜどういう理由であなた方が、この場合にこれはローマの町にいるクリスチャンたちの足でサタンを踏み砕くようにすると言ってんのか。おかしいでしょ。まだありますよ。ヘブル書の10章を開けていきましょう。ヘブル書の10章の11節12節13節を読んでいきましょう。またすべて祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それらは決して罪を取り除くことができません。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げての後、神の右の座につき、その次です、それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。キリストにとっての敵が、つまりサタンがご自分の足台となるのを待っている。じゃあ誰がサタンをイエス様の足台とするのか、女の子孫じゃないのかという質問が出てくるわけでしょ。さあこうなったらどう答えるか。このような聖書の箇所を考えに入れると、創世記3章15節でもって女の子孫がサタンの頭を踏み砕くというのは一体誰のことを指しているのかという質問が湧いてくるんですよ。といってですよ、聖書でその答えを見つけて、女の子孫というものに関してサタンの頭を踏み砕く女の子孫とは誰のことかという疑問質問に対して確固たる答えを持つようにしていかなければいけないんです。絶対これなんだ。これを持てるところまでこの聖書を読んでいくということが必要なんです。どう読んだらいいのか、このやり方を覚えてほしいからこうやって教えてるんですよ。実はですね、まだあります。聖書の中には女の子孫が誰なのかということに関してイエス・キリストであると言い切れないことを証明するような言葉があるんです。まずヨハネの福音書の一章を開けていただきましょう。これはですね、ちょっとコンコルダンス読まないと引っ張らないとわからないかもしれないけどもですね、ヨハネの福音書一章のまずとびとびにですね、一節から読んでいきます。ヨハネの福音書1章の1節からいきますよ。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、 すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。さあその次、それから今度は9節に飛んでみましょう。すべての人を照らすこの誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じる人々には神の子供とされる特権を与えになった。この人々は、神の子供として特権を与えられた人々は、血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。言葉は一つになって私たちの間に住まわれた。つまり言葉なる神、キリストと呼ばれている方、人の姿を取りイエスという名でもって私たちの人間の間に住まわれた方のことをここで言っているのはこれ分かると思う。そしてその名を、つまりイエスの名を信じた人々には神の子供となる特権を、権利を、力を与えた。ここまで問題ないと思うんです。つまり12節までで教えていることは、私たちがイエスの名を信じることでもって神様に受け入れられ、救われ、そして神の子供になれると教えているんです。じゃあここでもってもう一つ質問なんです。ではどのようにして私たちは神の子供になれるのか、そのプロセスが13節に書かれております。分析してみて非常に面白いことが分かる。まず13節、2つ3つに分けますよ。この人々は血によってではなく神の子供とされる特権が与えられている人々は血によってではない。これは血統という意味です。血のつながりという意味です。血統と言われているものです。つまり男と女とが結婚して子供を産んだ、その子供が成長して結婚して子供を産むという形でこの世に存在するようになったものじゃないと言っている。その次、肉の欲求によってでもない。人間的な欲望を満たしたいという行動に伴って本能的なこの性欲でもって子供ができたというのでもないと言っている。三つ目、人の意欲によるのでもない。さあここでですね、実はこの言葉に、この人という言葉に気をつけなきゃいけないんです。これギリシャ語で調べていかなきゃいけない。これコンコルダンスが必要になっています。何を言うのかといったらですね、血によってその神の子供となる人々が生まれたんじゃないという、血統じゃない、血のつながりじゃないという、アブラハムの子孫がずっと神の子供になったと言ったんじゃないという、異邦人も神の子供になれているとか、血のつながりじゃないという、肉の欲求によるでもないという、肉体的な本能でもって子供が、そういう子供ができたというのではないという、人の欲望によるでもないという、この人というのは何なのか、これをですね、どういう意味に解釈をするのかでもって全部問題が変わります。これでコンコールの話が必要になる。これをですね、多くはですね、これ人間とかですね、人類という意味に解釈をしてしまう。だから人類、人間の欲望によるんじゃない、人類の欲望によるんじゃないって考える、実はこれ間違いなんです。なんでかといったらですね、この人類、人間というこのアンソロポスというギリシャ語が使われている。ところがこのアンソロポスというギリシャ語、このヨハネの福音書1章13節で使われていないんです。どういう言葉が使われているのかというとですね、アネアという言葉が使われている。アネアというのはですね、アネアという言葉が使われているんですけど、これは何かといったらば、男、男性 夫という意味を持った言葉なんです。その意欲によってできたんではないという、つまりですね、人の意欲によって生まれたんではないという言葉の意味は、男の意欲で生まれたんではないと言い直しをすることができます。これアネアという言葉ですから、男性の意欲は否定されております。女の意欲は、神の子供たちを存在させるという女の意欲は、イエスの名を信じて神の子供とされる人々を存在させるということについての女の意欲は否定されていないんです。さあ、そうなってくるとですよ、これを創世記の3章15節に引っ掛けたらどうなるか。女の子孫という言葉はイエス・キリストを指しているというのは確かだろうと思うんだけれども、神の子供との特権が与えられている人々、イエスの名を信じた人々も含まれると見てもいいんじゃないかと考えることができてきます。つまり言い直しをいたしますと、女の子孫というものはイエス・キリストを頭としてイエスの体全体を指していると見ることができるんではないかと言えるものになっちゃうわけです。ここでもう一つ別の角度から、今度はこの創世記3章の15節をですね、調べていってみましょう。女の子孫というのは誰のことを言っているのか。ひょっとしたらばイエス様じゃなくて別なものかもしれない。イエス様も含まれた上での別なものかもしれないという可能性を今から調べていかなきゃいけないわけです。もう一つのこの角度が言いますよ。それはですね、どういうのかといったら、創世記の3章の15節でもって神様はこういうことを言いました。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。まずこの踏み砕くという、という言葉を考えていきましょう。もう一つあります。3章の15節では、お前は彼のかかとに噛みつく。さあ、こういう日本語に訳されているとですね、踏み砕く、ちょうどスイカをですね、足を持ってガバーンってやるみたいに完全に潰れてしまう。かかとに噛みつく、ポコッと食われる。足で振ったらなんとかどくんじゃないか。噛みつかれても揺すぶってるうちそのうちに鼻あるんじゃないかという感じを受けてしまうでしょ。ところがですね、お前の頭を踏み砕くというヘブル語と、お前のかかとに噛みつく、彼のかかとに噛みつくと言われている、このこれ同じヘブル語が使われているんです。同じ言葉なんです。シューフという言葉なんです。意味はですね、噛みつく、砕く、打撲傷を負わせると日本語に訳せる言葉なんです。だからですよ、もしもこの女の子孫というのをイエス・キリストだという解釈をするとしたら、イエス様だと解釈をするとしたらば、この3章の15節でもって、彼はイエス様はお前の頭を踏み砕くと訳したとしてれば、その次お前サタンはイエス様のかかとを踏み砕くという訳にならなきゃいけないんです。同じ言葉なんだからでしょ。もしもですよ、女の子孫がイエス様がお前の頭に、サタンの頭に打撲傷を負わせるという訳をするとすれば、お前サタンはイエス様のかかとに打撲傷を負わせるという訳にしていいはずなんです。同じシューフというヘブル語が使われているんだから。この言葉は、私が今言っている言葉はですね、同じ言葉が使われているんだという、同じヘブル語が使われているんだという言葉はですね、私を信用するか、あるいは皆さんがコンコールダンスを調べて実際そうだということで確かめるか、どちらかしか道がありません。 さあここでですよ、先ほど引用したところ思い出してくださいよ。聖書からこういうところ引用いたしました。新約聖書ではイエス・キリストが十字架でサタンを力抜きにして死から蘇っていることが書かれている新約聖書でこういう教えがあると言って、先に6章の20節を引用いたしました。ロマ書の16章の20節でもってこういうことを引用した。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。これはローマの町にいるクリスチャンたちに宛てた手紙ですよ。つまりイエス・キリストを救い主と受け入れて救われ、神の家族に生まれ変わりしている人たちに宛てた教えなんです。ヨハネの福音書は1章12節によると、イエスの名を信じて神の子供たちの特権が与えられている人々に宛てた教えということになるわけですよ。でまだもう一つありました。ヘブル書の10章では12節と13節でもって、ヘブル書の10章の12節13節では、それからその敵がご自分の足台となると待っておられるのです。その敵が神様の敵であり、人間にとっても敵であるサタンがご自分のイエス様の足台となるのを待っている、天で神の御座に座って待っているならば、天で神の右隣に座って待っているイエス・キリストに対して誰がサタンを足台とするのか。そうなってくると、今までですね、女の人もイエス・キリストだと思ったのがだんだん変わってくるでしょ。もっと考えたいことあるんですよ。イエス・キリストを救い主と受け入れて救われ、神の家族に生まれ変わりをし、神の子供となっている人たち全体を聖書では何と呼んでいるか。コリント第1の手紙12章では、コリント第1の手紙12章では27節でもって、あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのですと言ってる。キリストの体、これは単数形です。エペソの1章では22節から始まるところでもって、また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。これも単数形で言ってる。キリストの体である教会だと言ってる。そして創世記の3章15節は女の子孫、単数形がですね、しかも彼はお前の頭、蛇の頭をと言って、これ単数形です。ちょっと細かいことになるけれども、この創世記の3章の15節でもって、彼はお前の頭を踏み砕きと書いてあるでしょ。ところでこれはですね、原本はですね、彼はという言葉に訳されていると、実はそれはという言葉が正しいんです。それはお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとを噛みつく、彼のかかと、これ正しい訳なんです。さあこんな風に聖書を調べていきますと、創世記の3章15節での女の子孫というのは、これイエス・キリストの最初に正しいんですよ。イエス・キリストがいたからこそ、こういう動きを取ってくれたからこそして今動けるんだけれども、それだけじゃなくて、イエス様ということだけでなくて、イエス・キリストが頭として代表しているキリストの体も含まれているという解釈もできるんだということになるわけです。というよりはですね、キリストを頭とするキリストの体全体が一つとなって、サタンを力抜きにしておく、踏み砕く、活動できないように傷を負わせるという解釈をするのが正しいんではないかと思えてくるんです。だからこういう角度から聖書を読んでったらどうなるか、解釈できるかできないか、そこで裏付けできるわけです。こういう解釈が正しいのか正しくないのか分かるわけです。例えばですね、ガラティア人への手紙の3章では26節から、3章の26節から3章の29節も何と教えているか、 こう教えてるんですよ。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。バプテズムを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子も差別がありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。違法人だったユダヤ人だったという差別も全然ないと言ってる。イエス・キリストを救い主と受け入れ、キリストにつくものとされたあなた方は皆神の子供だと言ってる。じゃあコリント第2の手紙の5章ではどうやって何と言ってるか。コリント第2の手紙の5章の20節ではこういうふうに言ってるんですよ。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。つまりキリストの体の一部としてこの世でキリストを代表している人であると言われている。そうなってくるとですよ、蛇の形をしたサタンのエヴァを惑わし、男アダムをして謝っても許してもらえない大きな罪を神様に向かって起こさせて、このように罪と死とを持ってくる蛇の形のサタンの頭を踏み砕く、サタンの仕業を打ち壊す、ほいて主イエスキリストにサタンを足台として差し上げる務めとなる者は、務めをする者はキリストの体、クリスチャン一人一人であるということがこれで分かると思うんです。さあそうなってくるとですよ、創世記の3章15節でもって神である主が蛇の形をしたサタンに向かって宣言をしたときに、女の子孫がお前の頭を踏み砕くと宣言をしたときに、この女の子孫という中にはもうすでにあなたも含まれている言葉だと再確認再認識することができると思うんです。だからこれ、ああイエス様がいることは私に関係ないじゃない、とんでもない、あなたがしなきゃいけないことなんですよ、というのがここから分かってくることになるわけなんです。あなたとイエス様とは一つでしょ。イエス様があなたの頭だって、あなたはイエス様の体なんですから、体だけ動いて頭が動かないことはない、頭だけ動いて体が動かないってことはない、一緒に動かなきゃいけない。だからあなたがサタンをイエス様の足台に持っていかなきゃいけないんです。あなたがサタンをの頭を踏み砕かなきゃいけないんです。わかります。そうしたら女の子孫はあなたってことになるわけでしょ。あなたも含まれています。だけどイエス様が十字架でこれだけの動きを取ってくれたから初めてあなたにできるんだから、イエス様との一つ、これもわかると思う。さあこうなってくるとですね、今までこの創世記3章の15節でもって女の子孫ってこれはイエス様のことです言ってるの本当に正しいかどうか、イエス様正しいんです。だけどもその中にあなた自身も入っている上でのイエス様なんだという認識のし直しをしなきゃいけないってことになる。だからイエス様がサタンの頭をくぐり砕いてくれてるんだから、私はイエス様に泣きつけばいい、イエス様何とかしてください、じゃあいけないってことになる。そうしてくるとですね、ポールが肉体の棘と言って主に向かってこの棘を私から去らせるよって3度もお願いしたという、それに対して私の恵みをそれで十分だと言っている。その理由もここで分かってきます。ポールが自分でもってサタンに向かって棘と言わなきゃいけない、なのにポールはイエス様にお願いしようとしたという理由もここで分かると思うんです。さあその先に行きましょう。神である主は今度は女エヴァに向かってこういうことを言いました。女にはこう仰せられた、16節、私はあなたの身ごもりの苦しみを大いに増す、あなたは苦しんで子を産まなければならない、しかもあなたは夫を恋した方が彼はあなたを支配するようになる。ここで大きな質問が出てくるんですよ。身ごもりの苦しみを大いに増す、苦しんで子を産まなければならない、これ何意味してるか。このところをですね、つわりだ、海の苦しみだと解釈をしている聖書学者、牧師がですね、たくさんいるんです。それだけじゃない。聖書にはですね、こういう話題でもってもっと問題になる箇所が実はあるんです。開けてみましょうか。テモテ第1の手紙2章なんです。テモテ第1の手紙2章の13節から読んでいってみましょう。こういう教えもある。 アダムが初めに作られ、次にエヴァが作られてからです。またアダムは惑わされなかったが、女は惑わされてしまい過ちを犯しました。しかし女が慎みを持って信仰と愛と清さとを保つなら、子を産むことによって救われます。子供を生まれなければ救われないという意味に解釈するのもいるんです。そしてですよ、その全ての理由を、出発点を初めの女エヴァの罪に持ってきているんですよ。女エヴァが先に最初に神様に対して罪を犯した。だから神様はエヴァの罪を女性に背負わしているという。そして身ごもりの苦しみを大いに増す、苦しんで子を産まなければいけないという運命を、エヴァの罪の処罰を女に持ってきたという解釈をするんです。私はですね、こういう解釈をその昔日本の教会で聞いたことがありました。アメリカでの教会でも聞いた、こういう説明している聖書解説を読んだこともあります。でよく聞いてくださいよ。もしもこういう解釈が正しいのだとすると、実は大変なことが起きるんです。キリスト教の教えを、聖書の教えを根底から覆すことにまでなりかねない質問が出てくるんです。何か聖書によると、アダムは神様に対して許しても謝っても許してもらえない罪を犯していると教えております。アダムの罪のおかげでもって罪というものが全人類に広がった。その結果死というものが全人類にもたらすようになった。この地球はサタンによって支配されるようになったという。そのために神の子一人子イエス様がこの世に生まれて、十字架を通してアダムの罪の支払いを済ました。だからその時以来、人間というものは神様に対して支払いをしなければいけない罪というのを持っていない。人間が神様によって裁かれる唯一の根拠、罪はイエス・キリストを救い主と受け入れていないという罪だけだと言っている。なのにアダムの罪は第二のアダムイエス様によって全部支払われていて、神様に対して何の罪も持っていないものになっているのに、アダムの妻エヴァの罪は、エヴァによって犯した罪は、蛇に惑わされて木の実を取って食べた、ほいでそばにいた夫にも与えたという罪は未だに贖われていないということになるわけです。ということはイエス・キリストの十字架の死でもってしても贖われていないということになるわけです。わかります？これぐらい大切なことないでしょ。キリストが根底からひっくり返します。イエス・キリストは十字架で全部贖ったと言ってる、これ贖っていないということになっちゃう。ということになると、イエス・キリストの十字架での贖いというものは完全なものではないということになるわけです。神様がエヴァの罪に対する怒りは未だに収まっていない。その怒りはエヴァの子孫である女性に向かって八つ当たりをしているんだということになります。そしたら神様とそんなケチな、そんないつまでも憎しみを忘れない神様なのか。罪を言い表したらば、謝ったらば許すという約束はどうなっているのかというところにまで来てしまう。じゃあ聖書で言ってみんなに聞くか。ヨハネ第一の手紙1章の9節では罪を言い表して許すと言っている。だから許していないじゃないかということになる。さあそうするとですよ、問題はじゃあその女の海の苦しみを大いに増すとかですね、子を産まなかったら救われないというのは一体どういう解釈をしたらいいのか、従来の解釈が正しいのかという質問が出てくるわけなんです。創世記の3章16節の意味を、つわりそして出産の時の苦しみと解釈していいのか、エヴァが犯した罪に対する女への仕返しと見ていいのかということになる。テモテ第1の手紙2章の15節でもって、女を子供を産むことによって救われるという言葉はですね、結婚して子供を産むことで初めて女は救われるものになるという意味に解釈していいのかということになる。もしもそうだったら、結婚していない女性はどうなるのか、救われていないのか。イエス様に仕えることを使命としているカトリックの尼さんたちは救われていないのか。あれぐらい謙虚なまともに働きしてる人たちいないでしょ。結婚しても子供生まれなかったら女は救われないのか。そうじゃないはずでしょ。そうなってくると、ここで聖書を原本から調べ直しをすることが必要となるんです。そこらからの聖書解説なんか受け入れちゃいけないということになるわけです。本当に聖書でこう生んでる、教えてるか。さあテモテ第一の2章の15節に行きましょう。まず行きますよ。子を産む 原本を調べていきますと、この子供というのはこれ定冠詞がついています。日本語ではですね、日本の文法ではこの定冠詞というのはないんだけども、あの子供、本当の特定の子供を指している。しかもですね、その次、女が慎みを持って信仰と愛を取るので子を産むことになる。原本ではこれは複数形なんです。さあ考えていきましょう。2人か3人以上が複数形なんですよ。まあ3人でいいです。3人の女が1人の子供を産むことできるか、え、1人の女が3人の子供を産むことはできるけど、3人の女が1人の子供を産めるか、産めっこないでしょ。原本でのですね、この意味は何を言ってるか、たくさんの女が1人の特定な子供を産むならばという言葉になるんですよ。このように存在させるようにするしたらば、女は救われる。特定の子供、ただ一人の、しかもあの子供というものをこのように存在させると言ってる。これ誰のことか、もう分かりだと思う。女の子孫以外にいるか、一個ないでしょ。女が自分の子供を産むというのは女の子孫でしょ。つまり私、神様が今蛇に向かって言った言葉、女の子孫を存在させて、サタンの頭を踏み砕くようにするって言った女の子孫を存在させるためには、エヴァ、あなたはその身ごもりの苦しみを大いに増す、そんなにあっさりと簡単に存在するようにはならないと言ってるんです。じゃ実際にイエス様を女の子孫と見たらば、イエス様をこのように存在させるために女たちがどれほどの苦しみを通らなければいけなかったのか。神の子供となる人々をこのように存在させるために、女の人たちが、母親がどれほどの苦しみを通らなければいけないのかということを示しているんですよ。なぜそうなのか、ここでまた思い出していきましょう。創世記の3章の7節から13節まで勉強していたときに、エデンの園には4人の存在しているものがありました。覚えていただけたと思う。まず最初、蛇の形をしたサタンがおりました。そしてですね、もうめんどくさいから声をかけましょう。男アダムがいた、女エヴァがいました。そしてそこに神様がやってきた。そしてですよ、男アダムは自分の罪の責任を神様に押し付けた。そして自分の方から神様の側を離れてサタンに結ばれるものになりました。つまり神様との関係をアダムは切っちゃった。女エヴァは自分の罪の原因を蛇、サタンに持ってった。蛇が私を惑わしたんです、だから私を食べたんですと言った。だから女は蛇との間でもって境を作りました。神様とは一つでした。この説明を覚えておいてあると思う。だからアダムが犯したこの罪というもの、ここの間に神様と女という一つのチームに対して、サタンの側についちゃって神様との間に大きな溝を作ったこの罪というものに関しては、そのおかげでもって罪というのがこのアダムの子孫全人類に広がった。死というものもアダムの子孫全人類に広がったというこの罪に対して、アダム自身が その子孫をその罪から救い出そうとする、贖いに導くということはできないものになりました。これは不可能になっちゃった。神様の側についていないからです。ところがですよ、自分の罪の原因を本当の罪であるサタンに持ってった妻エヴァは神様との関係を切っておりません。神様と一つのチームになっている。だから神様の方では贖いに導くものを生み出さないといけなくなったわけです。これが創世記3章の15節だったんです。女の子孫が生まれて、その女の子孫がサタンの頭を踏み砕くと宣言したことなんです。だから女の子孫をこの世に存在させるために苦しみが伴うけれども、女がやらなきゃいけないんだよと言ってるわけです。さあ、ここでもって質問が出てきます。この創世記の3章の16節に関する神様の言葉に対して出てくる質問疑問は、どうやったら答えを見つけることができるのか。私はあなたの身ごもりの苦しみを大いに増す、あなたは苦しんで子を産まなければならない。これで何を意味しているか、いくつもの段階でもってですね、答えが見つかります。まずですね、この問題の箇所、この場合には3章の16節をですね、単独に取り上げちゃいけないんです。これ今まで何度も言っているけど、単独に取り上げちゃいけないんです。その前とその後とを一つにして考え合わせなきゃいけません。3章の14節から19節は神である主の言葉です。しかもアダムが自分の罪の責任を神様に押し付けて、これ12節ですよ。それからエヴァが自分の罪の責任を真犯人である蛇の形をサタンに持っていったすぐ後でもって、神である主がそこにいるこの3人に向かって宣言している、蛇に向かって、女に向かって、男に向かって言っている言葉なんだと、これだから一つにして考えなきゃいけないんです。その中でもってこの3つの部分ではない、蛇に向けて言った言葉、女に向けて言った言葉、男にアダムに向けて言った言葉、全部合わせた上でもって苦しんで子を産むという言葉の意味を考えないといけなくなるわけなんです。そうするとですよ、3章の15節って何て言うんだろうか、サタンとそれから女から生まれてくるものの間に敵を置く、神様に自分の罪の責任を押し付けてサタンの側についた男と関係なしに生まれてくるものとサタンとの間に深い溝を置いて、お互い息することができないようにする。そしてこの16節、女から生まれてくる子孫をこのように存在させるのには苦しみが伴うという解釈にならなきゃいけないわけです。これ一つ目の段階です。二つ目の段階いきましょう。もしもですよ、女の子孫というのはこれイエス・キリストだという解釈をいたしますと、いいんですよ、正しいんですよ、イエス様が出発点なんだから。女の子孫はイエス・キリストだという解釈をすると、この第二の段階でしなければいけないことは、本当にたくさんの女は苦しみを持ってイエス・キリストをこのように存在させるようになったのかということを聖書で調べるということなんです。これが第二の段階でしなければいけません。神である主がサタンに向かって宣言をしてから、創世記のこの3章の14節、15節、16節、17節、18節というこの宣言をしてから4000年も経ってイエス様はこの世に生まれてきております。すぐに生まれてきていない、大変な難産でしょ。この4000年の間にイエス様はダビデの家系から生まれてくると神様は宣言いたしました。で、このダビデの家系を守るのにどれほどの数の女がどれほどの苦しみを通ったのか聖書で調べてみなきゃいけない。まあ簡単に調べる方法はですね、マタイの福音書の1章の1節から始まるイエス様の系図っていうのがあるんですけども、そこに出てくる中でもって何人か女の名前が書かれております。なんでその女の名前がわざわざこの聖書に書かれているのか、何をしたのかということをそこで調べなきゃいけないわけです。言ってみましょうか。マタイの福音書1章の1節では、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図と書いてある。2節、アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、その次です、ユダにタマルによってパレスとザラが生まれと書いてある。タマルってこれ女の名前ですよ。タマルがどういうところを通ったのか、どれほどまでに神様の教えを守り家計を守りの努力をしたのか、聖書から調べてみなきゃいけない。5節に行きますと、サルモンにラハブによってボアズが生まれと書いてある。 じゃあこのラハブというのは誰なのか。エリコの町に住んでいた元の移民バイフです。異邦人ですよ。これがどうやって何をしたか。異邦人なのにイスラエルの神を信じてイスラエルのスパイをかくまりました。そのスパイをかくまったことがエリコの警察に知られ分かっちゃったら殺されるところまで行く。なのにそういうところを通ってついにイエス様はこれに生み出す歯車の一つになったんですよ。その次に今度はこういうのがあります。ボアズにルツによってオベデが生まれたと書いてある。でこのルツで一体何をしたか。これも異邦人の女です。ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれたと書いてある。じゃあウリアの妻、これバテシバ一体どういうところを通ったか。ダビデの欲望の相手をさされて妊娠させられた人妻です。ダビデは自分の罪をごまかすためにいろんな工作をいたしました。でバテシバの夫ウリアを殺している。ダビデと結婚を迫られちゃってたくさんいる妻の一人になった。そしてですね、ダビデとの間で生まれた最初の子供、不倫の子供は生まれて間もなく死ぬ。その後ソロモンが生まれるというところまで通っちゃってる。だからそれまだありますよ。忘れていけないのがイエス様の母親マリアです。どういうところを通ってきたか。ヨセフの言い名付けになっているとは言っても結婚する前に妊娠をする、しかも言い名付けヨセフと関係なしに妊娠するということはですね、あの当時社会的に受け入れられないものだったんです。なのにマリアは天使ガブリエルの言葉を受け入れて自分が社会的に排斥されて片身の狭い思いをして苦しいところを通らなければいけないの覚悟の上でもってイエス様を産む道具となりました。まだありますよ。じゃあアブラハムの妻サラはどうなのか。90歳になるまで子供がいませんでした。その間2度も自分の天使アブラハムから自分の命が助かれたいから妻サラを目かけに出させちゃってる。サラは自分の信仰でもって自分の肉体を変えて89歳でイエスの先祖イサクを産んでおります。まだありません。こんな風にして3章の16節、あなたは女は苦しんで子を産まなければならない。イエス様がこの世に生まれるためにどれだけの人が女が動いてこれだけのイエス様というものをこの世に送り出しているか、女の子孫を作り出しているか。身ごもりの苦しみを大いに増す、苦しんでこう産まなければいけないという神様の言葉、予言がどういう意味を持つものなのか、正しくこれここ分かると初めて正しく理解することができるようになるわけです。こういうふうにして聖書を読んで自分で質問を引き出してその質問の答えを聖書からめっきり動かなきゃいけない。でなければ神様に対して冒涜となる解釈をしているけれどもそれが正しいものとみんな信じ込んじゃってる。どれくらい冒涜なのか、このキリスト教根底から崩すような言葉で平気だってんですよ。みんなそういう解釈してるんですよ。そういう点で我々ですね、勉強しなければいけないということになるんです。お祈りいたしましょう。